何を
途中でなんかソーセージくるけど
お待たせしました
ガチャガチャガチャガチャって、
はい、ありがとう。
じゃあティッシュ、
はい、はい、はい、とりあえず、あれだよね、この前集まってからちょうど1ヶ月ぐらい、
あ、もうそんな経つ、
そんな経つ、
ちょうど
あ、そっか、11月頭か、
うん、ぐらいで、あの時はまあ楽しみだね、時は言ってて、まあいろんな予想もまあしつつでしたけど、とりあえずみんな見たよね、
見たよ。
何回見た？
1回、とりあえず2回、
はい、とりあえず俺も2回見ました。
2回行ったんかい、2回行ったんかい、
さすが、
初めて、人生初、
本当、うん、
映画館で同じ映画を、うんうん、
すごいね、
行ってということで、まあちょっといろいろそれぞれ感想はあると思うんで、まあ一言で、せーのでそれぞれ感想言おうか、
わけが
わからない、せーのって、じゃあ どんな感じか、まあ一遍やってみようか、一言でね、
一言、
まあ、一言な
の、うん、できるだけ一言で短くでいくよ、
うん、
せーの、めっちゃ悪かった、え、全然やっぱ違うよね、
わからん、
楽しかった人、はい、
クズ
クズ、はい、
わからん、
わからんかったと、はい、
いや、わからんはね、多分ね、うん、前回言ってたよ、わからん
は前回言ってた、いや、そんなことないよね、
たく
ちゃん、
何回か見ればわかる
よ、うん、見てねえんだよ、1回しか、
うん、いくら
だから知ろうとはね、
そんな違う、うん、1回、2回、そんな違う、
アホかと
言うね
そんな言うねえ、
うん、まあ、とりあえずじゃあクソだっていう意見からちょっと一つずつ聞いてみましょうか、なんか話したいこといっぱいあるって
あるある
言ってたから、
あ、別にね、なんだろう、いいっていう人を否定するわけでもないし、うん、あれが正解とか間違いとかって言ってるわけではないじゃんね、別に、うんうん、ただ僕の中で描いてるエヴァ感っていうのが、うん、もうほとんど垣間見えんかったのがすごい残念だった、うん、本当に心が残念だった、
俺はね、ひかるちゃんはそういう意見だと思ってた、
あ、まあ多分ね、
ちょっと違ったね、線が、
そうそうそう、っていうか、もうあのね、ジョは
よだれ
よだれよだれよだれ、ああなるほど、確かにあのちょっとよくできてるなって、うん、最新の技術使って綺麗になっとるなって、
うん、
で歯から、うん、おやおやまさかそっちの方向に行くのかって思って今回9で案の定あさっての方向行っちゃった、僕の中で、うん、僕の持ってるエヴァ感だから、だから君たちを否定してるとかそういうわけじゃなくて、
自分の世界から外れてっちゃった
んだ、うん、そうそうそう、だからあの僕が期待するエヴァ感、僕が思ってるエヴァ感っていうのからはもう相当逸脱してて、
うん、
で、そういうのを僕はエヴァに求めてはいなかった、
うん
うん、っていうことで一言で言ってしまえばクソだった、
なるほど、そう、うん、俺の中でクソだということだよね、
そうだね、
うん、どういう帰りがあったんですか、
どういう帰り、うん、あのね、まあ、ご存知の通り、アニメ版では、その、14歳っていう、こう、微妙な心情を持っている人間たちが、その、エヴァンゲリオンっていう人造人間になって、正体不明の、その、首都ってものに。
失礼します。お待たせします。
はい。はい。
そうっていうのに、迎え撃ちながら、自我っていうものを、まあ、徐々に確立させていくっていう、まあ、そういうものだったの僕の中でエヴァ感で、うん、でアニメはもっぱらそういう風なね、
うん、
だから僕はもうアニメを絶賛してるわけであって、うん、ああいう本当に人間らしさが如実にこう物が描かれてるのがエヴァだったの僕の中で、うん、だけどあの映画はね、今回さ、もう個人の心理描写ってほとんどないね、
うん、
もう Q についてはもう一切ない、もう ほとんど戦闘ばっかりだね、
うん、個人描写ないね、
そうなんだよね、だそこがすごく残念でね、うん、その僕が思ってるエヴァ感っていうのはああいう哲学だってなわけよ、もうその人間のこの感情論とか、うん、その思春期のああいうあやふやなところとか、うん、あのそういうところは自分の存在意義とかさ、そういうところを求めてたんだけど、もうそういうのが一切なくて、もうほとんど戦闘で、で、まあ、何を訴えかけてるのかもすらもちょっとわからないまま終わってしまったもんで、まあ、まあ、じゃあだね、じゃあっていうか、もうだから、もう本当にもう僕はもうギリの、あの、 空飛ぶ飛行船がドーンって出てきた時に、もうこう本当にお前こうやってこうやって立
つのね、もう
そうやってくれ、
そういう人いるんだ、
お前ガンダムガンダムかってこう言いたくなった。
でもあれが出てきた時も別物
だったから、うん、もうあっちゃーっと思ったね、本当にもう目を置いたくなったね、もうてかむしろいいかもしれないんだけど、もう違うか違うかって言いたくなかった本当に。
これは本当のエヴァじゃないからみたいな、
いや僕の中でね、うん、そうだから、なんていうか少しアニメに対して批判的な人に対する、人が結構僕ほとんどそれがマジョリティだと僕思うのね、むしろ僕みたいな人がマイノリティだと思ってるの、逆に僕がマイノリティだと思うの、ああいうのは好きな方が。ってことは今回の劇場版は言ってみればこうある種迎合主義的になってるところが僕はすごく残念だなと思った。
これ迎合主義的がわからんけど、どうしよう。
まあ要はその大衆の、
大衆の
そういう風に合わせて自分の信念の価値観っていうものじゃなくて、むしろ大衆に喜ばれるものを提供しようっていう風で、考えるイデオロギーのことなんだけど、だから、ね、割とそういうようなことになってしまってるような感じがして、本当に残念でしょうがなかった。
先生はどうでしたか？
これね、別にね、大衆を喜ばせようと思ってあれを作ってるとはね、正直思えない。
俺もどちらかといえばそういう感じに見た、むしろ、今と全く真逆の意見言ってる人もいて、なんかもうちょっとその大衆迎合的な、みんなに人気を得られそうな、面白い話、楽しい話にしてほしかったのに、また暗い方向行っちゃったという意見。
上半については完全に迎合してるから、
ね、うん、俺はね、そうそう、歯を見てそういう風に思って、あ、そっちの線行っちゃうんだという風に思ってたんだけど、意外にまたなんかまた戻ってきたよね、急激に暗い世界。最
初のブンダーだっけ、
うん、ブンダ
ーが入ってくるまでの6分ぐらいは迎合してるかなと思った、ものすごい勢いのある素晴らしい、
そうだね、
流れ、スピードのある流れ、そこから先のこのネガティブ感は迎合しなくなったのかなと。
ネガティブ感ってさ、その、シンジがやっちゃったっていうことが分かって、そっからの話だよね、そうだよね、
今回ね、確かに個人的なシンジ描写はなくなったけど、その、シンジ君の感情が俺はより濃く出てたとは思うんだよね、今まで確かに解説付きっぽい第三者的目線の心理描写があったから、すごい分かりやすかったと思うんだけど、もう本当にただアニメの中だけでシンジ君が一人で突っ走ってみたり一人で落ち込んでみたりみたいな、そういうのを見てて俺は面白かったけど、
ね、今回のやつかな、
シンジの雰囲気もだいぶ変わったよね。
そうそうそう、で確かに今回の話ってさ、ちょっとぶっ飛んでるじゃん、どちらかというと
ぶっ飛んでる
ぶっ飛んでるけど、よくある話で起承転結的な、天がちょっと吹っ飛びすぎちゃったよっていう、ただそれだけなのかなって俺は思って、
まあ急ですね、
まあ物に繋がるのかな、
そう多分今回その、俺買ってないんだけど、ファンフとか見てもその人物の相関図とか、そういうのも何も載ってなかったみたいなんだけど、
乗ってたことがあるんだ、そういうのは、
だって基本的にさ、そうそう、映画ってさ、人物のさ、こことここがライバルとかさ、みたいな
のを乗ってる、読み取れるようなパンフレット、
あえてそれは分からないように、ちょっと最後のその、よく分からない記号につなげるための何かなのかなって、っていう意味では
新エヴァンゲリオン記号みたいなやつ、
そうそうそう、今回のやつはその最後に向けてのまだ準備段階だから、ちょっと落ちてもいいのかな、
最後ありきのっていうこと
ね、そう、最後ありきの楽しかったかな、
確かに最後を見、最後の4段目を見ると何とも言われんっていう状態になっちゃったのは事実だと思う、確かに、そうだね、まあ、確かにね、そのでもね、みんな暗い方向に行ったというんだけどね、その暗い方向に行ったっていうのが、同じ暗い方向に行ったっていうのでも少し違うんだよね、アニメと映画じゃ、ね、言ってみれば当然なんだよね、映画の暗くなる方向っていうのは、要はさ、自分が世界をむちゃくちゃにしちゃって、それに知らされてショック受けて、で 立ち直せる希望があると、で自分がそれをできる力があるかもしれない、そしたら頑張る。もうね、普通じゃんね、そう、もう完全に誰しもがそう思うようなその流れじゃん、ね、今回のその新宿のこの心の移り方っていうのが。だけどアニメは違うね。アニメはなぜそこに疑問を思うのかっていうところは、この我々大人からしたら結構わからない。結構誰しも通ってきてると思うんだけど、なかなかだから、そういうところにあの劣等感を感じるのとか、そういうところに嫌悪感を感じるのとか、いやそういう なんていうかな、こう、あ、そういう思う人もいるんだ、そういう解釈なんだっていう風で、同じ暗いは暗いでもまたね、考えさせられた暗さだったじゃんね。だけど今回の暗いっていうのはもう、あからさ、分かり、とても分かりやすいんだよね。とても分かりやすい。そうそうそう、誰でも当てはまる。そう、やっちゃった、落ち込む、希望が見えた、頑張ってみようと思う。もうそれ
頑張ってみようと思うが次回作っていうこと
で、そうそうそうそう、まあね、まあね、
で、
う
ん、そこでちょっと思うのは、うん、それでもし普通の人だったら、うん、あの確かにあんまりそんな面白くない話になったと思うんだけど、うん、あそこでシンジ君が撮ったのが、うん、よし頑張ってみようと思う、うん、で誰のために頑張ろうかってなった時に、うん、まあ綾波だったわけじゃん、もともとは、
もともとはね、
なんだけど、うん、それもやる気がなくなってそれを元気つけてくれたのが薫君なわけじゃん、
うん、
で薫君と頑張ってみようと思ってでエヴァに乗る、
うん、乗る、
でカオル君と言って、カオル君がちょっと間違いに気づいてダメだって言ったにもかかわらず、シンジ君は突っ込んだ、
うん、突っ込んだ、
その辺も俺割とシンジ君の心情がさ、うん、動いてるところかなと思うじゃんね、
うん、
そういうのをあの読み取っていくのが俺は割と好き、
うん、あんこ、うん、
なんかもうあの辺だとシンジの精神状況がこう今までと変わったというよりは、
う
ん、逆に病的になってる、そんな感じじゃん、
そういうの俺割と好きじゃん、ね、
その病的な雰囲気っていうのは今まで見なかったなと、
うん、
もう本当に前しか見えてない、
ある意味それがなんか14歳の少年、
うん、
でまあ昔のテレビ版とかでも書きたかったところっていうのは変わらずに、あのテレビ版だったらもう内省的にというかさ、自分の中でのなんか考えとか葛藤みたいなやつをさ、そのままテレビに映ってたけど、まあ、それがはっきり言ってわからん人もいたと、わかりづらいっていう意見があったっていうことで、今回はすごい第三者的に見てもすごいストーリーをちゃんと俯瞰的に見てなんかちゃんと説明づけてるのかなっていうふうに思う。なんか薫もそうだし、ブーツキもそうだし、なんかテレビ版とか急激とかだとなんかあんまり説明ってなかったような気がするんだって。
そうだ、ね、
で後付けでなんか実はこうなんじゃないかっていうのがあったけど、今回はもう単純にそのいや、あのシンジの母親は実験中に事故で消滅して、まあ、エントリープラグの中にいるんだよだとか、あとはまあサードインパクトでそれ壊してるのはあの君なんだよだとかっていうのは多分はっきりして示してなかったと思うし、言ってもなかったけど、今回はもうなんだろう、すごくそのまま率直に伝えてて、それが観客にも分かるし、ある意味シンジと同じ境遇での立場で見てる側も見れたのかなって、一歩ずつ進んでいけるっていう意味でちゃんと、
はてなにはなりづらかったかもしれないね、もう最後のあの辺りを除いて、
うん、
最後のジオフロントのところあたりを除いて、カール君のコメントとかね、あの辺を除いて少し確かにシンジのように謎なことが多いながら一緒にっていうのは確かにあるかもしれないね。今回は分かりやすかったっていう、そう、そうだね、だから
もうあの別アニメなんで、
そうなんだよ、うん、そうだから別に正しいとか間違いとかじゃないしないよね。だからあの本当にそれぞれが楽しみはすごくいいんだけどさ、
うん、
だってあの映画の中で言ってたけどさ、あの碇玄道の奥さんの旧姓が綾波って言うんですよ、
ね、ああ六分岐じゃなかったんだよ、
うん、そうだ
った
っけ、
うん、
そ
う
か、
もうその時点でもう別アニメや
ね、ほんとだね、
うん、
6分来てない、
うん、
そっか、
その辺の話の作り込まれ方が、
そう、だってその時点でもうあの映画版ではユイは普通に何ていうの、向こう入りで玄道を呼んできたんじゃなくて自分が入ってる人だ、もうその時点で話違う、六分岐はもともと玄道の、
うん、
で、碇ユイがもともとのユイの名字なわけじゃん、うん、だからアニメ版はイリムコだったんですよ、うん、なんだけど映画版は普通にユイさんが嫁いだわけっていう、
え、でもなんで碇なんだろう、
だからもともと碇玄斗と綾波ユイ、
そういうことね、うん、あ、そういうことね、そうそうそう、
玄斗の名字が変わってない、
そうそうそう、別アニメなんですよ、
若干なんか脱線するけどさ、うん、この名字を微妙に変えてくるのは何なんだろうね、
うん、だからその伏線かもしれないっていう説もあるし、
そういうこと、
ちょっと変えてくると思う、
一応あの全てがあの海に関係する話っていうのはよくある話だけどね、うん、怒りもそうだし、うん、綾波もそうだし、うん、あのマリも、ま、あのイラストリアスって戦艦の名前でしょ、
ああそうなんだ、
そうそうそう、で蒼龍も式波に変えたじゃん、あれも波が入るでしょ、うん、全てなんか海に関わってきてなんかあるらしいなんか創造主がインターハンターとかあのエヴァのオープニングのあの逆向きになった木の根っこみたいなやつ、あれがウンターハンターとか、俺よく知らんけど、そういう宗教的な何かのつながりもあるみたいで、その辺は詳しくはみんな雑誌を買ってね
雑誌に載ってますか、
なんか最近コンビニでもよくある
よね、うん、読み解きのもの、
そうそう、
あるある、
読み解きの
もの、ある、もうああいうの見ないとね、
そう、ああいうの見ると全然、
僕だって本編理解したのだってそれ DVD の、 あのおまけについてた冊子見てた
もん、あ、俺さアニメをとりあえず貸してほしいんだけどさ、もう一回一から見たってさ、
いいよ、
うん、これはね、完全個人の話、
いや俺はそのテレビも急激も進撃も全部含めて Q が一番面白かったと思って
る、
Q、うん、
本当
今回ね、
あ、
今回のが一番面白かったと思ってる、
あ、進撃でとかじゃなくて
Q、うんうん、
作品として
個人的には Q の評価が出るのは次次第かな、
うん、
そうだね、まああのセットにだよね、
うん、
これはね、
Q もそうだけどさ、あの本編エヴァの今回のってさ、本編だけじゃなくてその周りの世界観とか読み解きも含めての面白さじゃない、今回とか特に無意味わからん単語とかストーリーとか描写が多すぎて、で俺わからんって言ったさっき、でもやっぱあので俺わからんの、あの光みたいにあのがっつり見れてないもんで、わからんの素直にストレスだから、あんまさっき言っとったけど、その映画の読み解きまで始めていくとめちゃくちゃ面白いなと思う、うん、今ネットでめちゃくちゃ言ってるね、
ネットめちゃくちゃ言ってるね、
そうそうそうそう、今日はそういうのするんですか、
今日はしますね、どこまでできるか、え、単純にじゃ あ, あの分かる範囲で、ね、結局答えなんてないものが多いと思うから、
ちなみに俺ネットのやつをまともには読んでないけど、
う
ん、なんか勝手にいろいろ情報が入ってくるだけしか知らないから、
うん、ちょっとまあいろんな説があって、俺が、うん、ああなるほどなって思った、うん、面白いなって思ったのは、なんかアスカは今左目がさ潰れてるじゃん、
う
ん、でなんか眼球がなくなってるらしいんだけど、
あ、そうなんだ、
うん、脚本とかも見るときに、であの左手も義手なんじゃないかっていう、そういうのもある、なんかあのシンジをさ最初に見かけてさ、なんかガラス越しに殴ったじゃんか、で左なんか右利きだけで左手で殴って、
手って入れて
るの、うん、っていうのはなんか歯だとあの2匹が最後あの負けた時に左手切断されてたじゃん、うん、それと関係してるんじゃないか
って、あれ
なん
か乗ってるの、乗ってたのってマリでしょ、あれ、
あ、2号機じゃない、ごめんな、3号機、1人乗っ取られた、うん、だとか、3号機、3号機
え、バルディエルでしょ、
バルディエルか、
バルディエルさんでしょ、バルディエルさんでしょ、え、バルディエルさんでしょ、え、その前にまた2号機、あれ
てか、シンジぶちぶちに引きちぎられただけだけどね、
そうそうそう、なんか、進撃だと、テレビ版じゃない、進撃だと
あ
の使徒に乗っ取られちゃうじゃん、で最後負けた時にみたいな、なんかそれと関わってんじゃないか、まあ結局それはストーリーの本筋じゃないんだけど、だとかいろいろあるけど、
いや、あのフラグスーツなんでガムテープあってんの、赤い、
そうそうそう、ビニールテープみたいな、
ビニールテープ、ビニールテープ、
そうだから一応その時に一回まあほぼ半死状態じゃないけど、だけど実際生きてたと、生きてたけど、
パンフも見たけど、見ながら
や
る、あー、買った、豪華版買った、
豪華版で売ってなかった、
あ、ほんと、あ、ムービックスか、
ムービックス、
出た、巨神兵。
あれ、巨神兵少し内容とか出てたね、少し本編に。え、てか、確かに食べてよ。食べてる、さらに食べてる。
あれじゃないの、なんか、ちょっとイメージ被ってる。あの、世界が滅びる的なところ。
ああ、そういう意味では確かに被ってたから。
だからまあエヴァの呪縛とか言ってたけど、それが何なのかも分かんないけど、
あれも分からんね、あれも謎
の
発言
だね。その14歳当時のままプラグスーツとかそういうボロボロのままだとかなってるんじゃないかだとか、
うちで変わったよ。
あとリオちゃん分からないのって
分からないのっていうか、俺がこう、あ、そういうことかってなったのが、うん、ちょっと感動したのが、あの旧歯のエンディングじゃあ次回予告、うん、次回予告が、歯と9の間の14年間が、うん、あれ次回予告になってた
らしいね。
あれすごい、おすげえなと思って。
え、どういうこと、俺それ知らねえ、う
ん、それも分かんないよ、確定的じゃないけど、まあね、そうじゃないかっていう、うん、
出てこなかったもん、
あの次回予告出てきたシーンっていうのが9で全く出てきてなくて、うん、で何かっていうとその14年間のことなんじゃないかって。
ああ、そう。でその9っていうのがそのあれなんだよね、クイッケニングの
球、ね、
うん、って言われて、だからその14年間こうダーンといきなりこう急転換っていう急遽時が経って、でそういう意図で球
だから、本当はもともとは急ぐの球だ
ったよね、うん、そうだね。でもまあ、うん、まあ似たような意味と似たような意味だろうと。で、さっきリオが言ったようにもう全く分からない状態でこういろんなこと進んでるじゃん、勝手にいろんなこと進んでるじゃん。それが完全にシンジの心理描写と等しくて、うん、でそれをだから一緒にこうシンジと同じ足並みで見ていく、もうわけのわからない状態で周りがバババババ動いてる。14年間経ってパッと見起きたらバババババ。
ちなみに豪華版これです
。さすが、うわすげえ、
ここ見たかったんだ。
何これ
豪華版、豪華版。
基本的には文章とかほとんど変わってない。
一緒だね、ちょっとなんか髪が良かったりとか、うん、絵が良かったりとか、
そうそう、イラストが多くついてたりだとか、そういう違いっぽいけどね。
半額です、半額。
へ
ぇ、倍額です。
もう行けだね、
売り切れだった。俺が行ったこと
ある。もう俺ムービッツで並ぶの諦めた。1時間待ちだった
の。
そう、階段の下まで並んだ。アホかと思って帰ってきた。
確かにここなんて流れてないもんね。
昼から行ったけど、その時は大丈夫だった。
あ、ほ
んと、ゆうこくんところね。あれ、
ゆうこくん、
これかな。あ、これ違う、これ流れたわ、これ流れた。うん、これ流れたわ。
これ流れたね。
もうさ、当時の妹が可愛くてさ。
あ、可愛かった、可愛かった。
やっぱ、うん、それは当たってたね。
うん。
あと、カオルとシンジの鎧があるんじゃないかっていうのが当たってた。
当たってたね。
当たってたね。
まさかでもここまで進むとは思わなかった、うん、
確かにね。
あ、これね、これあれでしょ、あの楽譜の最後の繰り返しどうでしょう。
これはバンド経験者としては、
ただあ、いや俺バンド経験者っていうかピアノ経験者なんだけど、うん、ただ俺がすごい疑問なのが、本当にこれが繰り返し記号なのかただの終わり記号なのか、それが微妙なところじゃない。
一応このコロンはリピートだよね。
コロンは全てのあの劇場版の予告に入ってるじゃんね。Q の前にも入ってるし、歯の前にも序の前にも入ってるから、
じゃあ終わります。
それを含めて繰り返しなのか終わりなのか。あとこのエヴァンゲリオンの O と A ね、
シン
もそうだし、絵もそうだし、O もそうだし、
何が
字体が違う、
字体が違うでしょ今のや
つ。こっちも O と A がなんか
絵も Q 字の絵でしょ本当は。
え、行ってみようかな。
エヴァンゲリオンってさ、どっかに書いてないかな、うん、これ本当は A とか、A とか O はこうじゃん。
O はカオルの O なんだって。
本当だ、
だからもう完全に違うよって言ってるんだけど、最後はまた通常のエヴァンゲリオンに。
本当だ、コロンある。
これは劇場版だけ。
違う、アニメもアニメ。
え、嘘、
アニメもこう、
アニメもそうだ
よ。アニメもこう、
今こう、
あれそうだっけ。
本当
だから俺、その最初のエヴァンゲリオンに戻るっていうのはよく分かんなかったんだけど、
戻るっていう、
まだ俺このエヴァンゲリオンっていうこの今のカタカナ表記が どの段階で使われてたかっていうのは今調べてないじゃんね。
カタカナ表記、
うん、ちなみに漫画は完全にこっちだった。
一応さ、リビルドみたいな感じでやってるけど、今回リメイクみたいな感じで、うん、だからまあラストはその旧テレビ版とかも含めて、うん、統合的にまあ最後結末を迎えるっていう意味なんじゃないかっていう意見もあるね。
確かにそういう意見はよく聞く。ネット見なくても載ってる、
うん、
この辺がすごい残念。 もうこの辺のキャラクターね。
新たなキャラクター。
もうこの辺のキャラクターすごいな。でもタッチがだってガンダムだもん、完全に。
そうね。もう俺この辺はサブキャラとして見てない。もうないものとして。あの、普通の名もなき人として見てるから。
エキストラね。
うん、エキストラ。相当低い位置づけで。
この人たちが今後関わってくると思えないもん、
うん、いやでもこいつとかなんか、
まあ、
こいつはむしろちょっと影響ある、
あのなんかちょっと意味深なことも
言ってたけど、あのカジノ言った通りじゃねえかみたいな、カジさんの関わりになる人だから、うん、で今回カジさんも出なかったじゃん、
う
ん、
一切なかったね、う
ん、だからなんかその人はつながりがあると
生きてんのかね、そうそうそう、
分からん、
14年後だもんね、うん、
なんか話によるとブンダーのなんか座席に座ってたじゃん、うん、1個席が空いてるらしい、
えマジで、
うん、まあの前から2番目の右側、
本当、
うん、あの知らなかった、
誰が座るのか、誰が座るのか、
マヤちゃんがヒストリーついてるでしょ、
あそうだよ、マヤちゃんがね、
マヤちゃん
現場指揮権だったよ、完全に
ドラヒストリーだ
から、デラケデトロ
もうヒスまくってたから、ね、面白かった
よ、今日かっこよかったな、
やっぱりここがね冷静で頭いいよ、やっぱり、
うん、そうだね、ここの安定感たまらない、うん、
たまらない
やっぱ新キャラにはいろいろ、
新キャラでも
ちょっとガンとかな、もう別の漫画にめっちゃ出てきそうだ、
そうそうそう、
カウボーイビーバップ
ね、なんかここら辺の若いキャラっていうのはなんか結構その監督自身前なんていうのかな、ゆとり世代みたいなキャラにしてくれっていう風に、
完全にこいつなんかそうだよ、俺
さ
完全にそう、
それって私の仕事なんですかって
感じ、マジぶっ飛ばしてると思ったよ、
確かあんのが声優さんにゆとり全開でお願いしますって頼ん
だ、ほんと
書いてあった
ね、これすごいところがさ、うん、このパンフレットを見るとさ、あんのがそれぞれの声優さんにさ、うん、こういうのをやってほしいっていう風に話をするんだけど、うん、演技前に、なんか全貌を教えてないの、誰にあんまり、うん、ストーリーの全体、うん、で、カオル役の人にだけある程度、
誰
カオル役、
うんうん、
カオルはなんか全知全能のキャラじゃん、
うん、
カオルにだけはある程度もうほとんどのストーリーを話してるらしい、
そうなんだ、じゃあもう全員がもうわけわかんない状態で進んでるわけね、
基本的には、うん、だからほとんど
もう、うん、表情を出させる
このキャラと同じような情報しか与えられてないし、
やっぱそういうことが目的なんじゃないの、
ういうこと、
視聴者も、
う
ん、それで全て視聴者も、
まあ、
声優さんも、
うん、狙いが、
ね、声優って言ってみればそのキャラクターもさ、
この世界観に入れ込むために、
確かにこれはちょっと残念だったけど、
これ本当にもう目を追いたかったよ、本当に追いたかった、
じゃあ俺 この軍団を見て、うん、あ、ヤマトとかもやっぱなんか見た方がいいかなと思ってなんか伏線があるのかも、参照点があるのかも
そう思う、なんか軍団もなんか旧時代のなんか神かなんかの名前なんだよね、あ確かそう確かね、
これもさ、なでしこっていうのも、昔のなでしこ、あれの曲が使われてるらしい、
ダサいダサい、
これちょっと意味がわからなかった、
マーク9、マーク9は綾波が待つやつだね、
この後ろのはさ、シドのなんか特殊な能力とかじゃなくて、この
ただのジェットでしょ、
ただのジェットか、なんかくねくね形変わるじゃん、
なんかそうなんだ、
なんか見た目的には量産型に似てるよ、
似てるもん、
シンプルみたいな、この胴体
ちょっとフリーザみたいな感じ、
そうそうそうそう、第三形態、
そうだからなんかマークなんちゃらみたいなやつが書いてあるけどさ、なんか一応
なんで何最新って言わなかった
の、あ、ごめん、最終的にはさ、ちょっとある意味ストーリーが分かりやすくなったというか、うん、味方対敵みたいな、一応二項対立になってるじゃん、なんか、うん、ビレ対ネルフみたいな、
うん、
になるんじゃないか、で結局最後どうなるか分かんないけど、ある意味そういう対立の構図がはっきりしたから、
使徒は使徒、
うん、使徒は
13番目の薫君までもみんな死んじゃってる、
うん、
だから使徒がちょっとどういう風になってるのか、
そもそもさ、あのジオフロートに入ったあたりから全く意味不明だったけどさ、カオル君はさ、何だと思ったわけ、自分がやろうと思ってた計画が何で、自分が元々やろうと思ってた計画が何で、なんであの姿を見て、いや、やめた方がいいっていうふうに考え始めたのか、
うん、あれっていうのは、一応歯の最後では、カシウスの槍っていうので、うん、サードインパクトを止めたじゃない、
うん、止めたんだ、あれ
止めた、
うん、最後止めたカシウスの
槍
で、グシャーッと空かくてきたでしょ、
うん、
あれがローギーナスの槍じゃなくてカシウスの
槍、カシウスの槍、
あれはカシウス
ら
しい、
うん、 で、ロンギスのやりっていうやつも使って両方で止めたみたいなのね。
うん、2本使
った。うん、2本あって、リリスとマーク6、うん、じゃない、エヴァと、ごめん、エヴァ初号機を止めたの、両方を止めて。
うん、
でも、エヴァ初号機今いないじゃん。いないのは、ブンダーに回収されて、ブンダー の原動力にもなってる。
うん、
うん、かな、なんかそんなようなこと言ってた。まあ、まあ、エンジンみたいなもんだと思うんですよ。で、マーク9は自分でなんか自殺するみたいなさ、腹切りみたいな感じで自分で槍を刺してる感じ。
なんだっけ、マーク9、なんだっけ、
6、あ、ごめん、マーク6、うん、うん、マーク6、あの、カオルが
空から
ちょっと、そうそう、いきなりなんか急にボーンみたいに来て終わったじゃん。うん、一応あいつとリリスが槍にお互い刺されて止まってるのが、サドンバクと途中で止めたあの状態、化石になってるみたいな、
うん、
状態になってて、で、その両方の槍をそのカオルたち、まあ、シンジも含めてあの二人が持ってれば、あの槍があればそのインパクトは操れないから回収しようっていうことだよね、まず。だから元老とかに渡すと勝手に使われちゃ困るわけじゃん。
両方ともロンギヌスだって。
そう、だからその二つを回収したかったんだけど、なんか二つとも同じ槍だった。
違うでしょ、
だからっていうことだよね。
あれ違うでしょ、もともとロンギネスの槍が2本あると思ってて、1本はカシスだったことに気づいたんでしょ。
逆
あれ逆
逆だった。大体9になっていけないカシスが出てきたからよく分かんないけど、自分は
そもそもカシスの槍とロンギネスの槍って何なの。ロンギネスの槍はもともと黒い月の中に入っとったでしょ、ロミネスの槍って、
うん、
リリスと一緒に、うん、そうだよね、うん、で、そのリリスにこう今までぶっ刺さっとったわけじゃないですか、アニメだとね、
うん、だからアダムが持ってた槍なんだよ。
アダムが持ってた槍のこと
カシュです、
カシュです、うん、
だからリリスの関係の方で視界文書と、うん、ロンギネスの
槍、裏視界
文書、ロンギネスの槍と、うん、あと、うん、
なんかあとリリスね、
リリスか、うん、でアダムの方にそのなんかカシオスの槍とネブカドレザルの鍵と、
あ、それが入ってたの
が入ってたじゃん、多分分からない、
多分、
うん、分からんけどね、
うん、
でなんかその辺のなんか相対関係がなんかあるんじゃないかとは思うけど、う
ん、でぶっ刺されてるのはアニメでいうサードインパクトが起きた時の綾波の、まあ、消し身になってあれがリリスだよね、あれ
はリリス、いや、リリじゃない、あれはアダム、アダム、
そうだ、
だってリリはあれじゃん、リリスはあれじゃん、カオルくんじゃん、カオルくんはリリスの前から
ね、そうだね、でアダムの精神が綾波に入ってたんだね。
そう、違う、カオルがアダムの生まれ変わりというかアダム、
映画だと
違うでしょ、
アニメだと逆だよ、
アダムの生まれ変わりはだって綾波じゃん、
え
カオルくんはリリスだよ、あれ第一子と、うん、
アダムの
第一子とから生まれた、リリスが綾波なんじゃないの、
違う、
そう
で、その玄土のおっさん、アニメの話するよ、玄土のおっさんが、うん、手にアダムの胎児化したものと、
う
ん
ね、
綾波の中にある、うん、リリスの魂が、
うん、
違う、アダムの魂だね、アダムの魂だね、うん、綾波の中にある、
うん、嘘、俺と全然違う認識、
一緒にして人力関係を始めたじゃんか、うん、
え、じゃあ俺の認識だと、うん、基本的にアダムとリリスが一緒になることで、うん、そのインパクトが起こると思うんだけど、でその完全なアダムとリリスは一緒にならないけど、
うん、
そのなんかコピーみたいな存在だとか、
うん、
そうしたものが一緒になることでそういうインパクトが起こる可能性が出てくるっていう風に思ってて、
うん、
でだから玄道の持ってたそのタツノコみたいなアダム、
うん、
アダムのかけらと、
タツノコ
で、綾波はリリス、リリスの生まれ変わりコピーだから、そのかけらとかけら、アダムとリリスのかけら同士を 自分の中で合わせることによって言動を中心にサードインパクトを起こそうとしたっていうふうに思ってた。
なるほど。
あれでも最終的にさ、サードインパクト起きた、その綾波がでかくなったじゃんか、あれってさ、そのまず言動がセクハラ、中はセクハラ行為をして、
だね、で、脱退したかっただけだっていう説もある。
多分腕ちょん切ってなんかさ、
ちょん切った。
腕ちょん切って、腕ちょん切って、
だからアダムを取られたわけ。
取ったよね。で、その綾波がリリスの体にスポンって入って、ズーンってでかくなったじゃん。
でかくなった。
そうだよね。だから。そうか、
まあ、単なる媒介のためのコピーでしかなかったんじゃないのってことね、ひかりちゃんが言ってるのは。
いや、いや、だそもそもあれでかいの、でかいのどっちってこと？
刺さっとった？
刺さっとった、刺さっとった。
あの、いや、ごめんね、ちょっとそれぞれ多分いろんな知識があるから、間違ってても全然いいからっていう中で話すと、一応さ、もともとゲンドとユイがさ、若い頃に実験をしてたじゃん、で、ゲンドたちの主中、ネルフの主中にあったのはあくまでリリスしかないじゃん、ね、
そうだね。
え、違うから、
アダムが何が思ってたの？
アダムに刺さったのがロギンス
テレビ版。
あれ、アダムがどっちだ
っけ？リリスがこっち。
リリスがこのでかいや
つ。じゃあ、
フリーザの第4形態のでかいやつね。
うん、リリスだよ。
超自信なくなるわ。俺そもそも間違えた。
それはリリスで OK だ。それだったら、タクちゃんと俺は一緒かな。
だったらリリスが。
だよね。うん、
そうだ。ごめん、俺、まず逆だった。
だから、ネルフ、第3都市東京の地中で保管してたのはリリス。リリスっていうのは、まあ、人類の祖先みたいなものだよね、リリンっていうのが人類のことですから、だからそれをもとにアダム再生計画であるじゃん、ネルフがやろうとしたの、それは結局そのアダムっていう、あの巨人、光の巨人みたいなやつを、あの自分たちでも作ろうと思って、やってたのが、そのリリスを元に作ろうとしてたのがエヴァンゲリオンでしょ、
超合金、
超合金とか、で、まあ、ゼロ合金は実験の、まあ、試作品っていう話もあるんです
けど、ゼロと2はアダムのコピーでしょ。
そう、あ、そう
だ、そうだよ、
で、超合金はリリスのコピー。
ああ
、そう、
ゼロとで、エヴァワカが言ってた。
そう言ってた。あれはもうちゃんと公式発表 の、 あの情報からやってるから、多分あれは間違いないと思うよね。
ゼロと2は、
ゼロと2どういう流れで出てき
たの？
ゼロと2どういう風に登場してきたの？
いや別にもう元からだよ。
2号機は南極の方から持ってきたんだっけ、船で。
違う、ドイツ、
あ、ドイツか、ドイツ、ヨーロッパの方から持ってきたんだっけ。ゼロはまあ元からあったよね、始まりから一応ストーリーの
痛い、めっちゃ昔からだってプロトタイプだもん、プロト試験用だもんね。
もうだけど、
めっちゃゴミみたいなのいっぱいある
から、何かしらどうにかして持ってきたわけだ
よね。そう、何かしらね、どうにかして。
セカンドインパクトの時に回収したのかな。
じゃあちょっとさ、こっちとかさ、あのさ、じゃあそのアダムのリリスが合体したのが、あのサードインパクトの原因なんか でかいなと思うんですよ。で、あれ で映画のように今からサードインパクトがはい起こるぞっていう時になった時に、カオルが止めてくれたわけでしょ、むしゃむしゃって、そこがあの状態だったんだ、だけど、中途半端にサードインパクトが起こった
よ、中途
半端に、ほぼ解明するに至るぐらいまで、
起こっただ
よね。
ニアサードインパクトです
ね。そうですね。で、そこまでわかる、そこまでわかる。で、元に戻せるかもしれないって言ったのは、なぜ？
それもね、はしたりしたことはわかんないけど。
そこわからないんだ。
どうやって元に戻すんだろうね。とりあえず2つのやりがあったら元に戻す可能性が。
って言ってたね。2種類があったからね。で、なんだ？で、っていうことは、もともとの思惑がわからんというのは、じゃあ彼が踏みとどまった理由もわからんわけ。
あ、俺も？
うん。
踏みとどまった理由は、だから偽物があったってことね。
カシエスジがドロンゲンスにすり替わって。
偽物があったから。
ドロンゲンスが2本刺さって。
お二つも同じ槍が刺さってたの、うん、それぞれロンギヌスとカシスっていう別の槍があってこそなんだ、なんかその目的が達成したはずなんだけど、だから誰かがすり替えてる可能性があるんじゃないかっていう。
日本以上存在するんだろ
う。だからあの何でもコピー作れる世界だ
よ。この世界で
色々コピー作ってるわけじゃん。そうそう、だからそれはビレが持ってったのか、リンドが隠してるのか。
でもなんて言ったっけ、それに気づいた時にリリーがどうのこうのって言ったじゃん、カールくんが。なんて言ったっけ、なんて言ったっけ。
全然そうだから、その時に言ってたのが確かさすがリリンの王ゲンドウだみたいな、ゲンドウだとは言ってないけど、怒りゲンドウだみたいな感じで言ってたのかなって思うから、そういうふうにあの真に受けて捉えると、ネルフのゲンドウが自身がカウルをはめるためにわざと取り化してやったっていう。
始まりと終わりは同じというわけか。さすがリリンの王、シンジ君の父上だって言ってる。リリンの王って言った
のね。すぐ出るのがすごいけど。
始まりはじゃあ何を指したの？
指したの？始まりと終わり。多分世界の始まり。
あ、だからアダムとイブスは。
あ、もう そういうレベルではなくて、もうあの地球が出来上がったっていう、そういう始まりだと思う。だから始まるためには何かが終わらなきゃいけないわけだから、そのためのなんとかインパクトなわけじ
ゃん。インパクト
だから何かを終わらせるための今回のあれが何だろう、フォースインパクトになるのかな、ファイナルインパクトなのかな、よく分からんけど、ファイナルインパクトを起こしたいんだけど、それはゲンドウにとってはただの始まりで、始まりと終わりは同じなんだな。
それが人類保管計画なんだよね、
うんうん、じゃあ彼ら二人は元に戻すために一生懸命頑張ったつもりだったけど、ゲンドウはどうしても終わらせたいよね。
いや、むしろ自分で終わらせたいって思ってるのかなっていう。
で、結局中途半端に止まったことが彼にとっては不本意なわけ。
そういうことだ。
そういうことだね。まあでもそれはなんとなく分かる、それはなんとなく分かる。あの元々彼らの不本意だったからね、本編でも。
要はあの完璧なるなんちゃらインパクトを起こしたいわけだね。
はいはいはいはい。あーあー、あったあったあったあったあった。あー、そうですね。そ
うなんだけど、どちらかというと香織君はそれをやりたくない、うん、誰かが傷つくのを見たくない、みんな平和ハッピー、それで終わりたい。シンジ君はね、シンジ君はね。で、カオル君はっていうと、そのシンジ君の夢を叶えてあげたいだけじゃん。
なんで、分からんのがさ、なんでカオルはあんなにシンジに入れ込んでるのかよく分
からんの。うん、そう。だから、シンジ君は結局何者なのかみたいな。
うん、だからそれは確かに寝てるなっていう感じで、
う
ん、
そうそう、
よほど意味深
な。ど真ん中にいるけど一番分かんないっ
ていう。そう。結局何、ただの人でしょみたいな。
そうだね。だから、すごくリンクできるだけの存在ではないの。
だから、Q を見る限り、シンジは、その、元凶なわけじゃん。人類にとって。
インパクトは。
エヴァにだけは乗らんといてくださいよ、みたいな感じで。エヴァには乗らないで、エヴァに乗れ。感じの、
あなたは何もしなくていい。
そうそう。
それはね、そういうことだね。それか。で、そのサードインパクトの中途半端で終わって、で、多分そのミサトとかが、ゲンドウの思惑に気づいて、で、止めようとして願えたのか。
ビラ。うん、そういうことだと思います。
ビラとしたら。
要は、ミサトさんたちは、現状を引っ張っていきたいんだよね。
そう、だからまあ人類、
世界を、
人類側だよね。
そう、世界をその今のままに、していきたい、うん、ただ玄道君は、そう、あのマリがなんで玄道君って言ったかっていう話ね、うん、
それも謎なんだよね。
あの人は玄道より年上なの、
うん、誰か、
マリそう、あのみんなが14歳で止まってるっていうことは、マリもどっかの段階で14歳で止まって、それでまだ今も14歳なわけじゃん。あの人はいつから生きてるの？
そんな
気になる可能性が出てきてるんだよね、それが。
マリもひょっとしたら素性が明かされてないじゃん、まだ、
まあね、
向こうで実験でやってて、こっちにちょっと来たよっていうのが、まあね、 なんだけど、いまだに何者かは分からない。だって、あの綾波レイですら何者かは分かってるのにかかわらず、あの、それどころか、あの、何だったっけ、誠くんじゃなくて、
薫くん
。薫くんすら 何者か分かってるわけじゃん。なのに、マリはまだ何者か分からないんだよ。あんだけ中心にいるのに。
待って、薫くんないよ。
パールくんは人
だ。パールが、うん、最後の人だよね。
リリスの魂が彼なんですよね。
そうそう。
じゃあ彼は実は何者か分かるけど、目的は何？シトでしょ。何がしたいの？シトでしょ。だって
そもそも人間もシトなわけじゃん。
リリー
、うん、なわけじゃん。で、カオル君がはリリスの魂を背負ってるんだっけ、うん、
って
ことは当然カオル君も使徒になる。だから使徒でもいろんな考え方があるわけ
っていうのがテレビ版ではよく分かったよね。
そうそうそう、う
ん、人間の気持ちを知ろうとしてるんだみたいな言ったのは、あれはそのリリスじゃなくてアダムの、アダムから出てきてる人だからでしょ。
うん、
リリンは人類の祖先だよね。で、使徒はアダムが祖先だから、人間っていうのはどういうものか知りたいわけで、どんどんなんか襲ってくる。で、回るときにはなんか、あの精神汚染とかをして、気持ちを知ろうとする。で、カオルはよくわかんない。カオル、俺はあのアダムのが祖先だと思ってるから、ヒカルちゃんはリリンが祖先だと思ってるんだよね。ヒカルちゃんはリリンのが、あのカオルの祖先だと思ってる、ね、祖先というかコピーだと思ってる、ね、
あ、リリスの魂が入ってる。
いや、リリスの、
う
ん、
そこはっきりしてないんだっけ。
いや、そこははっきりしてたかった。
そう、俺はアダムだと思って
る。ではそのリリスの魂が入ってる。
アダム説だった
ら、それはそうだった気がする。
本当は、そう、
あれ、アダムがこっちだよ。
違う。
だから、
逆だ。
リリス
でし
ょ。逆だ。
あのアダム、
ファーストインパクトの時の卵に入ってたやつの意思がカオル君。
すいませんね、ちょっとあのごちゃごちゃになってて聞いてる人はわけわかんないかもしれないけど、まあこれはそのままいきます。
はい、アダム説だったら、あのリリス側を知ろうっていう気持ちから。
そう、だから、シンジっていう、まあ、一般人みたいな、凡人みたいなやつの気持ちを知りたいと。でよくわからんけど弱い存在だから手助けしてあげたいと単純なあの神の視点で思ってるわけ
かな。そう思ったらとてもシンプル
な単純なね、単純なパッと見ではそうなのかなと思ってるんだけど、